父の戦死後、母子二人で懸命に生きる徳田清則。昭和16年生まれ、西会田下町。恋が最後かもしれんとじゃっと、よう見とっきゃい。鹿児島で父の出生を、おばに抱え上げられて見送りました。一つ違いの弟は、母が抱いており、鹿児島駅に向かう電車の線路が2本、白く光っていました。弟が生まれてすぐのことで、私はまだ2歳になっていませんでした。でも、この光景は、記憶の奥底に鮮明に残っています。この時、母は23歳だったと聞いています。ほどなく、鹿児島は空襲で危ないとのことで、おじ夫婦と一緒に人吉へ疎開しました。それ以来、私たち親子は、母の生まれた人吉の家で過ごすことになりました。空襲警報のサイレンが鳴ると、庭先の防空壕に逃げ込み、庭に実弾の列が、プスプスと、不気味な音を立てました。高ん原飛行場の方から、アメリカの飛行機の低い音と、激しい爆撃音が聞こえると、胸騒ぎがしたものです。終戦で生活は少し落ち着きましたが、私は駅離になりました。怖い病気だと知らされ、自分でも気をつけていましたが、弟に感染して亡くなりました。私のせいで、弟が亡くなったとの思いに、時が経っても苛まれます。私にとっての戦争はまだ終わっていません。母はある時期に洋裁学院で学び、洋装店で働き始めました。母の実家の離れで、母子二人暮らしの中、引き上げ者、外国を引き払って本国に帰ってきた人の列車が着くと聞くと、母は赤飯を炊きました。父は戦死したと言われていても、もしかしたらという期待がありました。学校へ行く年になると、戦争遺児として周囲が温かく接してくれました。自宅近くの先生が一緒に下校してくださったり、靖国神社参拝団に加えていただいたりしました。学校から帰ると、薪でご飯を炊き、母を待ちました。中学生になると、経済的理由から母は徹夜仕事をするようになり、そんな時は私が弁当を作って洋装店へ運びました。日々の暮らしは楽ではなく、母は夜中遅くに帰って朝の支度をしました。生きていくのに懸命でした。苦しい家計を思うと、学費の話を切り出すのは気が引けました。中学校のクラブ活動で物を壊して先生から弁償を求められ、お金がありませんと言ったら厳しく叱られました。将来、自分の子供には貧しい思いはさ狭いと心に誓いました。後になって、父が戦死したニューギニアの慰霊友好親善訪問団に加わったことがあります。美しい島だけに戦闘があったことに違和感を覚えました。近年、硫黄島で戦う日米両軍をそれぞれ別々に描いたアメリカ映画の二部作を見ました。父の戦地と重なり、胸が潰れる思いでした。くしくも、その映画の監督は、彼らは祖国のために命を捧げた、と話しています。退職後の私は今、地域社会のためにと思い、公民館で働いています。